皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月26日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、やはり悪は長くは続かないという話です。しみじみと今思うんですけどもね、まあ、エンキャリートレードもこれで終わりですよね。で、タッカー・カールさんがまた言いましたよね。今のドルは終わりだっつって。まあ、最初からそうなんですよね。でもまあ改めて、まあ彼も言ってまして。で、まあ1971年のニクソンショックで、まあその金との関係切れて、それからオイルダラーっていう形になってきたわけでありますね。70年代の石油危機から。しかしその80年代に入りますと、まあオイルダラーはそれでまあそうやってるんですけども、新自由主義経済学っていうのが出てきまして、マネタリズムの時代に入るわけですね。要するに、お金をどんどん吸っていけばそれだけでいいんだと。景気のことなんか気にして金融政策をやる必要はないと。ひたすら一定のペースで金を出していけばいいという。で、なるべく政府は小さくして、で、優勝劣敗をはっきりさせて、ダメな奴は蹴落としていけばいいと。まあそういう経済に移行したわけであります。私はちょうど大学生の頃ですね、まあそういう経済学が出てきましてですね。まあ当時のまあ大学先生たちもまあ怒ってましたね。とんでもないこと言いやがる連中だなと。まあ要するにこの、当時はまだね、戦争経験者が随分いた時代でありましたから、そうするとやっぱり何に意味するか分かるわけですよね。こんなことやってると、優勝劣敗をはっきりさせていってですね、そのまま放置しとけばですね、当然そのまあ戦争になったり革命になったりろくなことにならないわけですね。まあそれは非常に明らかだったわけで、しかしやっぱ時の勢いってのありましてですね、それまでのいわゆる、まあ、ケインズ経済学って言うんですか、財政支出を中心とする、まあ、経済政策で、世の中運営しようって連中が、まあ、言ってみれば腐敗ですよね。今よりは、まあ、規模小さいけど、腐敗にまみれちゃってですね。もはや、そういう経済を推進する力を失っていたわけですね。で、かといって、じゃあ、社会主義はって言うと、社会主義の方も、やっぱり腐敗ですよね。完全におかしくなっちゃっていて。だから、まあ、新自由主義に、以外に方法がなかったと。まあ、ですね、ロンドンのシティに助けを借りる以外に方法はなかったと言ってもいいと思うんです。しかし、やっぱり、ダメなものはダメですよね。いわゆるその、まあ、原始的な資本主義って言うんでしょうかね。剥き出しの資本主義って言うんでしょうか。剥き出しの原理主義って言うんでしょうか。優勝劣敗ってもしますか。それこそ、その、何のモラルも、何の規制もない、やりたい放題の時代に戻しちゃった方がいいんだっていう、まあ、極端なこと言えばそういうやり方ですよね。新自由主義と新保守主義はそうですよね。この二つ、90年代にそれがまあ全開になるわけですけども、やっぱデタラメですよね。当時もやっぱデタラメだなと思って、まあ、大学の話を聞いていて、で、実際社会人になってみたらやっぱりデタラメだなと。どんどんみんなおかしいことになっていくと。でもやっぱり、なんて言いますかね、こう、デタラメなものっていうのは、長く続かないってことよくわかりますね。だからあれからどうです？ 2025年ですから、1980年から見たって45年ですよね。半世紀にもなってませんわね。まあそれで事実上終わりですわね。半世紀も続かないですよね。江戸幕府はなんだかんだ言って260年続いてますから、社会主義ソ連だって70年ぐらい続いたんじゃないですか、あれね。だからやっぱり、随分短いですよね。こう、しかも今回の終わりっていうのは、すべてをぶっ壊しちゃって、まあ、トランプたちが出てきたわけでありますが、それ以前にすべてがもうぶっ壊れてるわけですよね。ぶっ壊れてるのをその隠して飛ばしてただけですから、何も中身ないわけですよね。そういうものがこう、ここで弾けちゃったわけで、だからやっぱり悪は長くは続かない。まあ、クブクリンで手のひらが変えるという予言もありましたけども、まさにそれをですね、実感させるような、出来事ですね。でもなんかこの80年代のこの日本のバブル崩壊は、今世界で起きていることより、実ははるかに良かったんですね。良かったっていうか、軽く済んだんですよ。っていうのはですね、80年代の末期の日本のバブル崩壊っていうのはですね、バブル崩壊が 金融機関とか企業の段階で食い止められていて、個人の資産形成におけるバブル崩壊っていうのはあまりなかったんですよね。もちろん不動産価格下がったりね、仕事なくなったりってあったんですけども、バブル崩壊の前っていうのはですね、猛烈な借金が積み上がってるんですよ。猛烈な借金を積み上げて、もう一段株価を吊り上げる、不動産を吊り上げるってことをやって、そこで最終的に不動産、株式の価格が暴落しますから、莫大な借金が残るんですね。この莫大な借金っていうのは、例えばその、普通に家を買うための住宅ローンだけじゃなくて、そこに消費者金融ローンが入ってきたり、カードローンですね。その消費者金融ローンが入ってきたり、車のローンが入ってきたり、とにかく借りられるだけ借りちゃって、それから暴落するっていう形になることが、まあ今世界だとでも多いんですね。しかしこの80年代末期の日本のバブルは、個人が借りられるだけ借りてから崩壊したっていうのはあまりなかったと思います。個人がそこまで無茶苦茶な借金をする前に、金融機関とかが先にこう潰れていっちゃって、ですから一般の個人は、まあ預金とまあ保険ですね、保証部分の保険、預金と保証部分の保険さえ守ってもらえば、それでなんとかなるという、まあそういう状況でとりあえず食い止められていたと思うんですよね。だからその、逆に平成に入って個人はやっぱり預金を守ることができたんですね。なぜ個人が少なくとも預金は守れたかというと、預金を担保にした借金をして、それでもう一段家を買う、株を買うってことをしてなかったからですよね。で、ここが世界と大きく違うところですよね。世界の多くの国は預金なんか全部はたいちゃって、それで株を買う、土地を買うって当たり前にありましたよね。しかもそれも、まあ、預金をはたいたものは頭金にしてですね。まあ、それで何でも買っちゃいますから、それはもう、すってんてんですね。すってんてんになっちゃうわけで。だから、バブル崩壊すると、まあ、360度どこを見渡しても借金しか残ってないと。まあ、こういう感じになっちゃいますね。だから、その、中国なんかもですね、もともとはその、農民がほとんどの国でありましたから、その農民は、自給自足の生活をしていたと。とても貧しいんだけど、農村で自給自足の生活をしていたと。ところが、この農村経済に、マネー資本主義入れちゃってね、新自由主義を入れちゃって、まあ、それでその、彼らを資本主義の、まあ、金のルツボに放り込んだと。彼らも金好きだから、預金なんか全部はたいちゃってですね。それでその、リスク資産を借金で買っちゃったと。で、全部、その、なくなっちゃって、借金だけ残ったっていうのがあまりにも多いでしょう。この一番最後のところで、個人が預金を、全預金をはたいて、借金をしたかしなかったかっていうところが、今実は、ものすごく大きな境目なんですよ。今、だからですね、こう、世界を見てると、本当にその、個人の借金が、どんどん増えてて、どうもなんない国ありますよね。中国もそうだし、あとアメリカもそうですけども、ああいうところってのは結構ですね、借金を、預金をみんなはたいちゃってるんですね。まあ少し戻ってきてるって話もありますけども、しかしそれ以前にですね、まああまりにもこの自分の持ってる資産に比べて借金が多すぎるわけですね。で、日本の場合も、生活苦による借金は増えてんだけども、いや、生活苦による借金っていうのはですね、そんなにできるもんじゃないんですよ。その、まあ、言っちゃ悪いですけども、貸す方もですね、何も資産のない人にはそうそう貸すことはできないんですよ。一方、その、資産が大量にある場合には、それはドーンと金貸しちゃうんですよね。家を持ってるとか、あるいはその、まあ、なんか他の金融資産を持ってる場合はですね、ドーンと金貸しちゃうんですね。これが実は、バブルを育てるものすごく大きな燃料になるんですね。これなしに日本は終わったんですよ。だから今日本がそれね、比較的世界の中でも、まあ日本の庶民の生活はですね、世界に比べればまだまだ安定していて、それからまあいろんな人もいますけども、まあとりあえず天地の下でしっかりやってる日本人って結構今いますよね。で、世界で起きてることを遠目で見てですね、あ、やっぱなんか俺たちよりもなんかめちゃくちゃやってるなとか、俺たちの方がまだこれは楽に済んだかなと。 という思っている人たちはとても多いと思いますよね。平成の時代、日本は何もしなかったって怒られてるんだけども、逆に何かしてたらもっとやばかったんだよね。平成の時代、日本は何もしなかったって言うんだけども、要するに、持ってる預金全部はたいて、またなんか、ろくでもない借金してね、もう不動産ももう一段買い上がっちゃったとか、IT バブルを日本国民全員がですね、預金はたいてやっちゃったとかね、今なら AI バブルを、まあ企業も何も全預金、全部ね、そのキャッシュ全部はたいちゃって、AI バブル突っ込んだとか、そんなことやってたら、もうとっくの昔にこの国終わってますよね。だから逆に言うと、今このね、バブル崩壊がはっきりした局面ってのはですね、何もしなかったってことが大成功なんですよ。今で思い出しますけど、三菱銀行はそうだったんだな。80年代って住友銀行を筆頭にみんな融資競争をやったんですよ。どんどん預金を集めて、どんどん融資をすると。もう見境なく融資してたんだね。それが正しい銀行の経営の仕方だと信じられた時代が結構あったんですね。で、ところがバブルの時に、そうみんなやっていくんですが、意思決定がなかなかできない銀行があったんですよ。それが三菱ですね。三菱はやっぱああいう社風ですから、その意思決定にえらい時間がかかるわけですね。しかもあの時80年代前半に、メキシコで金融危機が起きて、当時東京銀行があそこに融資して随分損するんですね。その東京銀行、三菱銀行は引き取ったでしょう。ああいうこともあって三菱ですね。まあ、積極的な融資ができなかったんですよ。そしてバブル崩壊したら何のことはない。住友が最初にね、潰れちゃっていうか、大騒ぎになっちゃってですね。バブル崩壊でね、ヤクザにその、支店長を殺されたりなんて事件も起きるぐらいでね。ところが三菱は何もやってなかったから、あれ、割と傷が少なかったんですよ。そこまではまあ、面白い、そういうまではそういう話なんだけども、面白かったのは、そしたら三菱銀行の人間が、自分たちが優秀だから、傷が少なかったと誤解し始めたことなんだよね。あれ、本当に見ていてですね、腹転げるほどおかしかったですよね。お前ら無能だから何もできなかっただけだろうと。それが、ね、人間万事作用が馬で、損が少なかった理由だろうと、他にないだろうと。そしたらそれが自分たちの優秀さのね、秘訣体みたいに平気で言い出しちゃって、まあ今に至ってますよね。本当にだからね、もうね、バカもどこしたと思うんですけども、まあそれはいいですよね。まあそんなもんなんですから。でも話のポイントはそこじゃなくてですね、要するに、そうやってもう二度と融資をしないと銀行を決めて、それっきりしなかったところがポイントなんだな。で、だからそれをまたですね、増資したりね、あるいはその信用拡張をやってね、ますますその資金を作って投資をしていたら、90年代は確かに世界はね、お前たち元気だなと言ったかもしれないけども、今の中国並みの悲惨なことになってたんだろうと思うんですね。で、これ円キャリートレード、これ逆戻しなんだから、金戻ってきますよ、これ。金戻ってくるわけで、戻せないところは取り立て行ったらいいんじゃないですか。ね、よくですね、その、領土を取られるのかとか言いますけどね、金も取られるんだって話になりますからね、もう外国に行かした金なんで戻ってこないんだと。外国の領地はね、外国に土地取られたらそれはね、抵抗するし、取り戻すだろうと。外国に金取られてですね、それいいって話はどこもないだろうと。金と命はね、金と鉄砲玉はコインの裏表なんだから。外国人けしからん、その土地取るなってやつは、じゃあ外国人けしからん、金取るなってわけで、ね、金取ってった連中のとこですね、取り行けと、私は思うんだよね。だからそういう国防軍はないんだよな。なんか土地も取れるな、取れないような、なんか変なミサイル置くとか言ったって、ロシアはものすごい今、最先端の武器持ってんじゃないですか。4つぐらいね。そんなの全然叶わないのに。いや、これで国防しますとか言っててさ、ロシアけしからんとか言ってたら、お前バカじゃないかと思うんだよね。勝てない喧嘩やるやつほどバカなやつないからね。一発で殴り倒されるような喧嘩を仕掛けるほどバカなやつはいないですからね。でもいるんですよ、そういうバカって時々言って、本当に大怪我するんですけども。あれもやってるよね。彼もそうだよね。金返してくれないやつに金貸しちゃダメだよね、はっきり言って。だからその構わず外人たちは金持ってっちゃったんだけど、いや、もし投資するなら自分たちでやればよかったんですけどね。国内でやらないと。自分たちで投資すると。すればよかったんだけども、 いやもうさっさと外人に寝返っちゃってさ、ねえ、それで外人に金渡しちゃって、自分たちは外人のね、手引きやってて、えらいもんだよみたいな顔して国内で威張ってるんだから、まだこのバカさ加減もさ、もう同行しちゃってさ、話にならないわけね。でも本当にこういうのも、悪は長く続かないこの典型ですよね。エンキャリートレードだってね、どっか誰か書いてましたけど、ネットにね、いやー、こんなものが巻き戻しになると思ってなかったんだと。エンキャリートレードが終わりになって信じられないと書いたんだけど、アホかいな、お前。ねえ、たかだか30年ちょっとの話ですよ。何がその終わりがないっていう話になりますかね。もう全くもう、だからもう、やってるやつそのままお粗末でね、まさに悪は長くは続かないってことそのものだと思いますね。それからやっぱりリーダーシップなんかにおいてもね、結局その自分のため、今だけ金だけ自分だけ、こういう人たちが上にどんどん来ちゃったんだよね。まあ、なんて言いますか、70年代ぐらいまでですかね、戦争経験者がリーダーやってるうちはまだまだそこまでいかなかったんですけども、80年代になって、戦後世代、戦後の若い世代がリーダーシップに担うようになってからも、今だけ金だけ自分だけが当たり前になってきちゃって、そこにこの90年代後半から外人株主、外人経営者が入ってきてもっとひどくなって、中国人の経営者がさらにひどいですから、で、まあそういうのがまあ今ね、こうリーダーシップとして当たり前になっちゃってね、誰から見られても恥ずかしげもなく、今だけ金だけ自分だけをやると。昔は少し羞恥心があったと思うんだね。今だけ金だけ自分だけの振る舞いっていうのは、羞恥心があったと思うんですけども、最近はなんか、羞恥心がゼロで、今だけ金だけ自分だけ振り回すやつが多いと。よくあの民主党の連中、アメリカの民主党の連中が言うんだけどね、みんなね、俺のことけしからんって言うけどね、俺のことを見てね、俺の真似するなんて言ってないだろうと。俺の言った通りにしろと。俺のやってることを真似するしろなんて言ってないだろうと。俺の言った通りにしろと言ってると言いますよね。恥も外聞もないってあのことですよね。俺はデタラメやってもいいんだ。でもそれを真似しろなんて言ってないだろうと。俺が言ってんな、俺の言った通りやれっていうことなんだと。俺の真似しちゃいけないと。俺の言った通りやれと。恥も外聞もない話だよね。俺は今だけ金だけ自分だけやってる。そのために、ね、自分にとって有利な命令を出すから、それに従えと。恥も外聞もないわけで。いや、日本にもいるんじゃないのね、結構。まあ、トップだけじゃなくて、中間管理職にもいますよね。でもそういうのは長くは続きませんな。だからこう、やっぱりなんて言いますかね、少なくともこう80年代以降ですよ、金融と。で、今の、企業経営も、まあその、金融と関係してるところね、金融市場と関係深いところはその波に押されてきておりますから、まあこの金融の正常化、まあ、トランプたちが今のドル潰すという形でね、金融の正常化すると、まあこちらもですね、まあ正常化していくんじゃないかと思うんですね。一体いつまで経ったらこの悪が根絶やしになるんだと。いつまで経っても似たようなやつが出てくると。いつ終わりになるんだとみんな思ってるかもしれませんけども、やっぱこの制度が悪いんですね。制度を変えないと、この悪の増殖は、悪の出現はなかなか止まらなくなります。今の形の悪の出現はね。だからやっぱそれは、新自由主義を終わりにする。まあ、ということは今のドルも終わりっていうことなんで、まあ、それで一旦これは決着するだろうと思っております。それにいたしましても、本当にあの、麻薬のカルテルなんかもね、この、まあ、表の金をうちらに引っ張り込んでってですね、悪いことばっかりやってたわけでありますが、まあ、時来たりだね、トランプ軍たちに全部制圧されて、まあ、プーチンもすごいですね、まあ、世界中で制圧されておりますから、まあ、それを長くは続かなかった、長くは続かなかったと。だから、いろんなね、左翼の利権ですね。まあ、あの、左翼と極左とイスラムがつるんでると。ムスリム同胞団がそうだね、リベラル勢力と、あの、イスラム過激派がね、テロ組織として世界中つるんでるという実態が今回明らかになったわけだな。ソロスとイスラム、ムスリム同胞団とかね。まあ、そういうなんか悪党たちの、横の連携も、もうもはや続かなくなってきたということで。だからそうすると、あの、やっぱり続かなくなったものはそこで終わりますから、その次何ができるかっていうことだね。何かできることを自分で持ってないと、悪の上にしか自分の花が咲かないっていうことだと、やっぱ花咲きませんので、その先は自分たちで考えるしかない。そしてやっぱりリーダーも何もですね、今だけ金だけ自分だけではないリーダーなきゃダメだから、で彼らは簡単に抜きませんので、やっぱ巴投げですね。一回組織もぶっ壊れて、 で、彼らがまあ投げ出されたところから次が出てくるっていう風になるケースはやっぱ多いと思いますよね。なかなか事前に入れ替わるとなかなかうまくいかないことも多い。まあ運が良ければできますけどね。まあですから、まあ組織によってはすごい長丁場になる。もう一つ二つ地獄的なことを会見しなきゃならないこともあり得ると思いますね。まあでもとにかく世の転換期ってそういうもんでありますよ。ねえ、まだまだ日本は世界においい方ですから、まあ頑張っていけばよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言。やはり悪は長くは続かないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。